ヒーラー医師サイコのジョイが教えるトラウマを手放し本当の自分で生きるヒント。医師でありトラウマ解消ヒーラーでもあるサイコが生きづらさを手放し本当の自分とつながり自分の人生を創造していくためのヒントをお届けします。それでは本日のエピソードをどうぞ。
こんにちは、トラウマ解消ヒーラーで医師のサイコです。今日は自信を持つ方法についてお話しします。自信には大きく分けて2つあります。1つ目は自分の存在そのものに対する自信、どんな自分であっても存在するだけで OK という自信です。一般的にはこの自信は自信の範疇には入らないことかもしれませんが、明らかに能力が高いのに自信がないという方の中にはこちらの自信が足りていない方が多いように思います。二つ目は自分の能力に対する自信、自分はこれをやり遂げるとか自分はこれができるといった自信です。この2つの自信の高め方は逆ベクトルになるので分けて考えて別々の方法で高めていった方が効果的です。1つ目の自分の存在そのものに対する自信は全てのものの土台になります。自尊心と言われたりもします。バーストラウマや幼少期のトラウマが大きいとこの自分の存在に対する自信がとても低くなってしまいます。トラウマは子どもの主観でできてしまうので、胎児期や乳幼児期の子どもの勘違いの場合もあるのですが、例えば親が妊娠に対して大きな不安を抱えていたり、難産で出産の苦痛が大きかったり、生まれてすぐ新生児室などに入って母親と別れてしまったり、養育者がコロコロ入れ替わったり、親が忙しくてあまり構ってくれなかったり、親が病気などで一緒にいれなかったり、母親に出産が苦痛だったことを何度も言い聞かされていたりといった経験から、自分は生きている価値がない、自分は生まれてきてはいけなかった、自分は生まれない方が良かった、自分が生まれることで人を苦しめてしまった、そんな風に思い込んでしまい、生きていること自体に自信が持てなくなってしまっているのです。存在そのものに対する自信を取り戻す方法は2つあります。1つ目は、誰かの愛があったからこそ今生きている、生かされているということを再認識するということです。存在の自信に関係するトラウマは、ほとんど記憶がない胎児期や乳幼児期にできていることが多いです。勘違いやよく状況を理解できていなかったためにトラウマができていることも多いのです。でも考えてみてください。赤ちゃんを誰も世話することなく放っておいたらどうなるでしょう。存在を無視され完全に放置されていたら死んでしまうと思いませんか？あなたが今まで生きているということは、赤ちゃんの時にあなたの思う通りじゃなかったにせよ、誰かがあなたの世話をしてくれていたからではないでしょうか。その愛が望む形じゃなかったにせよ、誰かの愛があったからこそ今生きている、生かされていると言ってもいいのかもしれません。そこを改めて再認識してください。二つ目は、どんな自分にも OK を出す、どんな自分の存在も認めるという方法です。想像してみてください。もしあなたの大切な人が事故に遭ったというニュースを聞いたとします。とても不安になると思うのですが、その後無事だということが分かったときどう思いますか？日頃の細かい不平不満などはどうでもよくなって、あ、生きていてくれてよかったと思いませんか？そんな時の気持ち、生きていてくれるだけでよかったという気持ちを自分にも向けてみてほしいんです。こんな自分は OK、 こんな自分は NG とジャッジせずに、どんな自分であってもとにかく今まで生きてきてくれてよかったと思ってみましょう。ジャッジせずに自分を見るのが難しい場合は、自分自身が自分の守護霊や守護宇宙人のような視点に立って自分を見守ってあげてもいいでしょう。 厳しい守護霊や守護宇宙人ではなく、客観的で冷静で、この世の良い悪いの判断基準を持っていない視点として自分を見守ります。どんな自分にも OK を出すというのは、自分を褒めることではなく、今こうしてるんですね、今こう思ったんですね、今こう感じたんですね、と、何をしようが、何を思おうが、何を感じようが、そうなんですね、そういう自分がいるんですね、と認めてあげることです。どんな自分の存在も認めていくということが、自分の存在に対する自信につながっていきます。存在に対する自信に関しては、トラウマが大きすぎる場合は、ヒーリングも併用することをお勧めしています。自分の能力に対する自信は、行動したり能力を身につけることで高めていくことができます。一般的に言われる自信を高める方法でいいのですが、注意点が3つほどあります。1つ目は、自分軸で行うということです。能力を身につける目的が他人軸になっていると、苦労して能力を身につけても自信にならない場合があります。たくさん資格を取っているのに自信が持てない人、いわゆる良い学校や良い会社に入ったのに自信が持てない人というのは、能力はあるのに生き方が他人軸になっているのかもしれません。親に言われたから、学校から言われたから、社会で有利だからという外からの動機だけで行動したり、人から無理にやらされていると感じていると、たとえ結果がうまくいったとしても本当の自分を押し殺しているため、本当の意味での自信につながりません。ですから、自分の能力に対する自信をつけるためには、自己決定感や内発的動機が大事になります。自信というのは、自分を信じる力なので、軸が自分になっていなければ意味がないのです。自信を高める方法としては、自分のやりたいことを自分でやると決めて、望む結果が出るまでやるといった経験を積み重ねていきます。はじめは簡単に達成できるところから始めて、少しずつハードルを上げていくといいでしょう。注意点の2つ目は、ニュートラルな視点を持つということです。子供の頃、親が厳しすぎたり、否定的すぎる環境で育った人は、自分に厳しすぎたり、視点がネガティブに偏りすぎていて、自分に自信が持てないという場合があります。こういった場合には、自分の視点をニュートラルに持っていくことも大切です。自分に厳しすぎたり、ネガティブすぎるという人は、一日の終わりに、今日できたこと、良かったことを3つ以上書き出してみるのもいいでしょう。ダメだったことを1つ思いついてしまうなら、うまくいったことを3つぐらい探すぐらいの気持ちでやっていくと、だんだん視点がニュートラルになってきて、自分に対して等身大の自信が持てるようになってきます。注意点の3つ目は、減点方式ではなく加点方式で考える。完璧主義になりすぎないということです。自信をつけるためにやっていることなので、あえて減点方式にする必要はなく、加点方式で少しずつ積み重ねていくという気持ちでやっていきましょう。まとめです。自信は存在に対する自信と能力に対する自信があり、それぞれ別の方法で高めていきます。存在に対する自信は全ての土台になっていて、バーストラウマなどが特に関係しています。たとえ能力があっても他人軸の生き方をしていたり、自分に厳しすぎたりすると、能力に対する自信が持てなくなっていることがあります。どちらの自信であっても加点方式で少しずつ積み上げていくということが大事です。今日のワークです。あなたに今必要なのはどの自信でしょうか？その自信をつけるために今日から何をしますか？今日もご視聴ありがとうございました。また来週。